は、今日はマタイの福音書の5章です。マタイの福音書5章。前回めちゃくちゃ反省しました。量が多すぎて、これは一節一節やってもおかしくないようなところなので、ちょっと一気にやりすぎたなっていうのはあります。なのでまあこれから先ちょっとテーマを絞りながら5章、6章、7章って学べたらいいなというふうに思っています。今日は、マタイの5章の17節から20節までです。マタイの5章の17節から20節。まあ、箇所としては4節で、そんなに長くはもちろんないんですけども、立法についてとか、義、正しさについて、イエス・キリストが弟子たちに教えている、箇所ですので、とても慰めであったり、励ましであったり、を受けることのできる、まあもちろん全てにおいてそうなんですけど、そういう箇所かなというふうに思います。マタイの5章の17節から20節までです。一言になりますね。天の父さん、今日もこのようにして、御言葉を一緒に学ぶ機会を与えてくださっていることありがとうございます。どうぞ、これからの時はあなたが祝福してください。今日学ぶ、このマタイの5章の、箇所から、私たちが、あなたが語って、イエス・キリストが語ってくださった真理を、受け取ることができますように、理解することができるように、また聖霊が私たちの内側に働いてくださって、その理解を助けてください。なるほど、そういうことがあって、その、示唆を与えてください。お願いします。また、御言葉を分かっちゃう私に、力を与えてください。あなたの言葉も、また知恵も与えてください。あなたの言葉をまっすぐに、語ることができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。とでは、マタイの、5章ですね。早速、17節から、一緒に、学んでいきましょう。マタイの5章の、まずは17節。私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためではな、ためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。で、私というのは、当然、イエス・キリストのことですね。で、この5章、マタイの5章前回やりましたけども、一節を見てみると、群衆を見てイエスは山に登って座ると弟子たちが身元に来て、で弟子たちに向かって教え始めました。で、群衆には、大きく分けると二つ、あります。なんていうんですかね、種類というか。一つはもう本当に完全に、野次馬です。キリストの、その教えを聞こうとか、従っていこうとか、そういうのは特になくて、なんか、まあだから三つですかね。すいません。一つはその野獣馬的な群衆。とにかく面白そうなのが見れるから行ってみるっていう。話題のイエスという方が方がどういうものなのかっていうのを見に行く。それが群衆の一つ目。で、二つ目は、本当にその、病気をしていたり、またその病気の親友とか、家族がいて、キリストの元に行って癒してもらいたいという人たち。悪霊に疲れたその人たちを追い出して、その人たちから悪霊を追い出してもらいたい。そうやってその奇跡とか癒しを求める人たち。で、その人たちが二つ目。で、三つ目は、その群衆の中でも、イエス・キリストのその十二弟子とはならないにしても、イエス・キリストのことを信じていて、イエスがそのキリストだってね。それでイエス・キリストの話されるその教えを聞きに行こうって。キリストの言葉に耳を傾けて、学ぼう、知ろう、従っていこう。そうやって心に決めて、イエス・キリストに従っていた群衆の人たちもいるでしょう。で、このマタイの5章から7章までというのは、三条の水訓というふうに言われますけども、その三条の水訓というのは基本、イエス・キリストの御言葉を聞いて、で、学んで、そして、イエス・キリストに従っていこうというふうに決めている人たちに向かって話された、教えです。なので、この、三条の水訓を、例えば、キリストを知らない人たちに話したところで、おそらくちんぷんかんぷんです。 ものすごくハードルが高いような、感じになっちゃって、わけがわかんなくなっちゃいます。イエス・キリストのことを知ってて、もっと知りたいというふうに願ってて、そして、キリストに従っていきたいという人たちに対してイエス・キリストが語られたものだからです。で、今日私たち学ぶ17節から20節っていうのも、当然、この文脈の中にあります。で、イエス・キリストはまず、この17節で、私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなれないと。だから、律法や預言者っていうのは何を表すかというと、まあ、律法といったら、そのまま律法ですよね。十戒もあるし、その十戒も含めて613の戒めがあって、その旧約聖書を読んでみると、その、戒めがたくさん書いてありますね。モーセがその伝えた十戒もそうだし、また、幕屋での、動物の生贄とかもそうだし、いろんなその、戒めがあります。祭りもそうですね。で、預言者っていうのは、まあ、私たち今日曜日学んでますけど、エレミア書。そのエレミア書って何かっていうと、預言者を通して神が語られた言葉、それを記録したものが預言書ですから、この預言者っていうのは、その預言書を指しますね。だから、イザヤとか、エレミアとか、エゼキエルとか、ダニエルとか、ホセアとか、その預言書です。で、律法や預言書、もしくは預言者っていうのは何を指して言うかっていうと、私たち、今のこの私たちで言う旧約聖書ですよ。イエス・キリストがおられた時には、新約聖書というのはまだもちろんないので、彼らが聖書というふうに言っていたものは、私たちの言う旧約聖書です。だから、律法や預言者。で、この旧約聖書、今まで過去にあった、その神が語っておられた、その、言葉であったり、その歴史を記録したものを廃棄するために来たんじゃないよというふうにイエス・キリストは言っています。で、廃棄するっていうのは、それを、例えば役に立たないものとか、いらないものとか、捨ててもいいものとか、断捨離の対象ですよね。廃棄するというのは。そのために来たわけじゃないと。その旧約聖書。また、律法、この戒めを。だから、イエス・キリストを信じる信仰というのは、私たちがイエス・キリストを信じているからといって、律法を廃棄したり、また、預言書を廃棄したりするようなものではないということです。で、旧約聖書を、そのクリスチャンが学ぶというのは当然のことです。イエス・キリストが来られた後のその新約聖書だけ学べばいいっていうことにはならないわけですよ。イエス・キリストがもし旧約聖書を廃棄しに来られたのであれば、旧約聖書を学ぶ必要はないでしょう。でも、私が来たのは、律法や預言者、だから律法も含めて、旧約聖書というのを廃棄するためじゃないと、おっしゃってるので、旧約を学ぶ意義は十分にありますし、私たち今、創世記から日曜日ずっと始めて、9年間、旧約聖書をずっと学び続けて、今、ようやくエレミアまで来てますけど、その9年間を通しても、やっぱ無駄じゃないですよね。旧約聖書からたくさん学ぶところがあります。確かに、イエス・キリストの、その、言動を見てみると、その、特にパリサイ人とか、サドカイ人とか、律法学者とか、彼らに対してはかなり辛辣ですよ。だけど、だからといって、その、イエス・キリストが、そのパリサイ人の姿勢とか、パリサイ人の愛のなさを非難しているのであって、そのパリサイ人イコール律法ではないです。サドカイ人とか、そういうイエス・キリストが非難している人たち、イコール旧約聖書でもないです。だからそのイエス・キリストの彼らに対する態度を見て、その律法っていうのはもう終わってて意味のないものなんだということにはならないよっていうことです。むしろ、この17節で言ってるのは、廃棄するためにではなくて、成就するために来たというふうに言っています。イエス・キリストの人生において、律法と預言者、もしくは預言書っていうのは実現しています。どういうことかというと、そのイエス・キリストは一つも罪を犯すことはありませんでした。だから、その律法、戒め、613あるその戒めを全部 守りきったわけですよ。イエス・キリストは一つも罪を犯さなかった。だからその律法というのはイエス・キリストにあって実現した、成就されているわけです。また律法というのは罪を犯した者に対してその、生贄を捧げなさいとか、また罰を受けることになるとか、その呪われるとか、そういうことも書いてあるんですけど、イエス・キリストはその私たちのすべての罪を負ってくださって、罰を代わりに受けてくださって、多くの苦しみを受けて十字架にかかって死んでくださったんですよね。だから律法の要求に従ってその罪あるものとしてイエス・キリストは裁かれてくださったわけですよ。だからそういう点においても、その一個も罪を犯さなかったっていう点においても、またその罪を、私たちの罪を負ってくださったので罪となられて、私たちの代わりに罰せられたという点からしても、この律法を実現しているわけですね。また、イエス・キリストにあってイザヤとかエレミアとかエゼキエルとか、 もちろん今後も含めてそうなんですけど、特にイザヤはその、キリストのメシアの、初臨、一番最初にこれキリストは2回来られますからね。で、1回目のその初臨、イエス・キリストにおいてこのイザヤが予言したことっていうのは全て実現したわけですよ。イザヤの53章とか読んでみると、そのキリストが苦しまれるって、蔑まれたり、その苦しい思いをしてくださるって、私たちの病を負って痛みを負って、それはそのまさにイエス・キリストにその実現してるわけじゃないですか。だからその旧約聖書の予言というのはイエス・キリストにあってその成就してるわけですよ。ヘブルの10章、ヘブルは新約聖書ですね、結構後ろの方です、新約聖書のヘブルの10章の1節2節まで読みますかね。10章の、ヘブルの10章1節と2節。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったの、あったら礼拝する人々は一度清められた者としてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。と、一節に書いてあるのは、その律法というのは後に来る素晴らしいものの影はあると。だから影に過ぎないんですよ。その実体、実物っていうのはもちろんそれをイエス・キリストを指しています。で、イエス・キリストがその十字架でご自分の命を犠牲にすることによって、この律法と預言者っていうのは実現したんですよ。成就したわけですよ。だからイエス・キリストは律法と預言者っていうのは廃棄されるために、廃棄するために私は来たんじゃなくて、成就するために来たんだよ。だからその旧約聖書のを読んでいると、イエス・キリストのことがわかるはずなんですよ。そのようにできてるわけですよ。福音書に戻りますが、今マタイを5章をやってます。で、その少し後ろにルカというものがあります。マタイの後ろがマルコ、マルコの後ろがルカです。マタイ、マルコ、ルカです。ルカの24章、ルカの一番最後です。ルカの24章44節、ルカの24章44節、ルカの24章の44節。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。だからイエス・キリストはこの預言者、いや、ごめんなさい、律法と預言書を廃棄するためではなくて、成就するために来られたということがイエス・キリストの言葉からもわかります。また同じルカの福音書の24章、今44節を開けましたけど、24章の25節から。イエス・キリストが復活された後、その弟子たちが、ある弟子たちが、そのエマオというところに向かって歩いていました。 で、そこで、その彼らをイエス・キリストと知らないで、その復活のイエス・キリストと話をしていました。25節。ルカの24章の25節。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない。心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。そうやって、そのイエス・キリストが聖書を使って、ご自分について書いてあることをその解き明かしたというふうに書いてあるということは、やはりイエス・キリストがさっき44節でも言っているように、旧約聖書を挙げてみると、イエス・キリストのことが書いてあって、イエス・キリストがその一つ一つを成就されたということがわかります。だからイエス・キリストは、律法とか預言者とか、この旧約聖書というものを、廃棄するために来たんではなくて、成就するために来られたということがわかります。ちなみに、エゼキエルとか行くと、もっと、他にも、イザヤに関してもそうですけども、その、初臨だけじゃなくて、再臨についても予言があります。なので、旧約聖書はまだまだ有効なわけです。この後に書いてあるように。今度は、ローマを開いてほしいんですけど、今、ルカを開いたとしたら、ルカの後ろがヨハネで、その後ろが使徒で、その後ろがローマです。マタイから行くと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、で、使徒があって、ローマです。ローマの10章。ローマの10章の4節。ローマ、10章、4節。ローマの10章の4節。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。で、ここには、キリストが律法を終わらせたっていうふうに書いてあります。で、終わらせたっていうのは別に廃棄したとか、破棄したとか、そういう意味ではなくて、完成させたとか、成就させたとか、そういう意味での終わらせたですね。で、新しい訳を見てみると、まあ、新改訳の2017年の版とか見てみると、律法が目指すものはキリストだというふうに書いてあります。まあ、私のこの第2版でも、この着中の下の方に行くと、律法の目標でありというふうに書いてあります。だから、キリストが律法の目標であると。イエス・キリストが終わらせた、もしくは、その、旧約聖書を、また律法を完成させた、成就させたことによって、どうなったかっていうと、その、律法を、ルールを守り行うことによって、神から正しいと認められる、もしくは、神から正しいと認められ、祝福を受けるという契約が終わったということです。神から正しいと認められるには、ルールを守ることによってではなくて、ここに書いてあるように、イエス・キリストを信じる人が、みんな、義、正しい、と認められるということです。義とか正しいっていうのは、罪がない状態です。だから正しいんですよ。だから義なんですよ。一つでも罪があったら、私たちは義と認められることはありません。でもイエス・キリストを信じる人は誰でも神が私たちを見るときに、そのイエス・キリストを信じる人たちを見るときに、キリストが全部の罪を負って、すべてのその罰を負ってくださったがゆえに、私に何一つとして罪を見つけないんですよ。イエス・キリストが全部それを受けてくださったからです。律法による、だから行いによる、ルールを守ることによる、正しさを求めるという、その契約はもう終わったんですよ。イエス・キリストを信じて正しいと認められる以外に、私たちに求められる義というものはありません。イエス・キリストを信じた上で、ルールを守りつつっていうのもないです。行いによるものではないからです。 イエス・キリストが律法を終わらせたので、つまり律法を守り行うことで神から義、正しいと認められるという契約を終わらせたので、だから信じる者すべてが正しいと認められるんですよ。信仰によって正しいと認められるんですよ。だから、その終わらせたというのは、成就したという言葉と近くて、廃棄したとは違います。で、イエス・キリストを信じた人たち、つまり、クリスチャンの歩みっていうのはどういうものかっていうと、簡単に言えばですよ。まずはその律法というものがまだ正しいものであって、清いものなので、神の正しさの基準というのが私たちにまず迫ってきます。聖書を読んでたり、またその神について聞いていたりすると、自分のその罪というのが神の言葉の前に、また光の前にあらわになって、自分の罪が見えるようになります。それがまず第一段階じゃないですか。で、律法の意義っていうのはここにあるんですよ。未だにその律法がその破棄されないで、廃棄されないで、その清いものとして残ってるのは、もちろんそれは神の言葉だし、神の基準だから、正しさの基準だからでもあるんですけど、それが残ってるのは、私たちがその神の正しさの基準に触れて、私がどれだけ正しくないかということが分かって、こんなんだったら私もう無理じゃんって、このまま行ったらやばいっていうのが分かって、私がイエス・キリストに助けを求めるようになるためのものです。この律法の一つ一つを守って、守り行って、私の正しさを証明するためのものではありません。もう、もはや。で、このようなその高い基準を前に、私はその思いっきり罪人だっていうのがわかるんだけど、その私を神が愛してくださっていて、イエス・キリストがこんな私のために命を懸けて、その私を罪からあがなってくださった。私の罪を、私が罪許されて、罰から免れるように、イエス・キリストは命を懸けてくださったということを、私たちは信じるんですよ。そこに導くために、その律法というのが未だにというか、その清いものとして正しいものとしてあるんですよ。これを守り行うためのものじゃないです。だから聖書を学んで知れば知るほど、神に近づいていけば行くほどどうなるかというと、私がどれだけその神の前に正しくないかっていうのがわかります。と同時に、私がその神に近づけば近づくほど、今度はその私の正しくなさというのが見えると同時に、神の恵みとか神の憐れみ深さとか、信仰によって義と認めてくださるというその福音がもっと輝いてきます。だからやってられるんですよ。自分の至らなさや自分の罪深さを認めても潰れることがないんですよ。なぜならそれ以上に神が許してくださるという、イエス・キリストの命を懸けて私を許してくださったというその信仰が、私たちをその守るというか、その立ててくださるからですよ。その信仰の上に立ってるから、私たちは立ってられるんですよ。これがなかったら認められないですよ。だから人はその言い訳を言うじゃないですか。自分が間違ってるっていうことを認めたくないんですよ。立てなくなっちゃうから。なんやかんや理由つけて、お前だって間違ってるじゃないかって言いながら、自分も間違ってることを認めつつ、その相手を下げて、それでそのちょっと緩和したりするんですよ。クリスチャンの歩みは、律法によってその自分の罪が示されて、私はイエス・キリスト抜きにこの罪を許していただかないことにはまずいということがわかります。そして、イエス・キリストが律法を終わらせてくださって、行いによってではなくて、信仰によって神から正しいと認められるということがあるんだって、それを知って信じるんですよ。そうすると、神から正しいと認められたことを心から喜べるようになるし、そして、その喜びが溢れてくるので、神に対する感謝が私の心に大きくなってきます。で、それがその結果どうなっていくかというと、神を愛するようになるんですよ。で、神を愛するから、神が願っておられることが何なのかって、その愛するものを満足させたくなるんですよ。神が願っていることをやりたいんですよ。だ、そうすると神の正しさっていうのを求めるようになるわけですよ。 そしたら神が私たちに与えるのは、神が私たちに願っているその行動とか考えの指針になるものですよ。それが何かというと律法なんですよ。神はこれを正しいと言ってるって。だから律法によって罪が分かって、律法によって罪が許されるっていうところも分かって、で、イエス・キリストにあってその罪が許されたことが分かって、神から正しいと認められたってことが分かって、それが感謝になって、喜びになって、神に対する愛になって、で、神を愛するから神に従いたいっていうふうになって、神に従おうとすると結果、その神が願っておられる、その事柄に取り組むわけですよ。で、神が願っておられる事柄っていうのは何かっていうと、律法に規定されているように、互いに愛し合いなさいとか、許し合いなさいとか、そういうふうになっていくわけですよ。だから、クリスチャンライフというか、そのクリスチャンの歩みの中に、律法っていうのは、その自然と入ってくるものですよ。律法を守るぞって言って、その守るものじゃなくて、ただ本当に神に対する感謝と神に対する愛が原動力となって、で、神が願っておられるんだから取り組もうっていう、その律法に取り組むということになってくるわけですよ。律法主義じゃなくて。律法っていうのは、私たちの行動や考えの指針となるものですよ。神の願いだからです。神がこれを正しいと言ってる。神がこれを正しくないと言ってる。神はこれを清いと言ってる。神はこれを清くないと言っている。であれば、私はこうしたい。私はこうしたくない。そうやって、その私たちの行動や考えの指針となるんですよ。律法というのは。でも、律法というのは、私たちの行動や考えの指針であって、動機ではないです。こうしないといけないからやろうとか、こうすべきではないからやらないでおこうとか、動機にはならないんですよ。動機というのは神に対する愛だから。でも、その神が何を願っておられるのか、神が何を願っておられないのか、それを知るための、その私たちの行動や考えの指針となるものですよ。律法は。動機にはなりませんけど、指針にはなります。だって、神に従いたいってなるわけだから。神が喜ばれることをやりたいって。そうすると、その指針が必要じゃないですか。どのように考えればいいのか、どのように行動すればいいのか。それが、その律法と被ってくるんですよ。イエス・キリストは、このように、律法や預言者を、旧約聖書とか、またその戒めとか、それを廃棄するためではなくて、成就するために来られました。18節。マタイの5章の18節。誠にあなた方に告げます。天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角も決して捨てられることはありません。全部が成就されます。この一点一角っていう言葉ですけど、一点の一点っていうのは、ギリシャ語だとイオーターっていうんですけど、イオーターっていうのは、ヘブライ語のアルファベットで、ヨッドっていう言葉があります。A, B, C みたいに、それに当たるものです。ヨッドっていう言葉が、アルファベットがあって、そのヨッドっていう音の。ヨッドっていうのは、どういうアルファベットかっていうと、ヘブライ語のアルファベット22文字なんですけど、の中で一番小さい文字です。普通の、まあ、普通のというか、他にもいろんなそのサイズ、形とか、いろんな大きさがあるんですけど、その普通の他のそのサイズと比べると、半分とか半分以下ぐらいのその大きさしかないんですよ。ヨッドっていうのは。で、このヨッドっていうのに、をそのギリシャ語にしたら、イオータっていうふうに、なるようです。だから、これは何を、一点というのは何を表すか、その、日本語では一点ってなってます。で、これ訳した人もすごい、素晴らしいですね。一点一角。で、日本語で言うと、この、点とか打つじゃないですか。王とかだったら、王、最後に点を打ちますよね。その点が廃れないとか。一角っていうのは、その、何角か、その、ひらがなにしても、漢字にしても、画数っていうのがあるので、で、それは廃れないというふうに言ってて、同じような意味合いだと思いますけど、オリジナルの元々の意味っていうのは、その一番小さいアルファベット、ヘブライ語のアルファベットも、廃れることはないというふうに言っています。また、一角っていうのは、その小さな違いを表します。例えば、日本語のひらがなで考えると、 ひらがなのローと、ひらがなのルーですよ。このくるって回ってるところが違うじゃないですか。ひらがなのワーとひらがなのレーっていうのも最後がこのキュッて曲がってますよね。ワーの場合は内側に入るし、レーの場合は外に入れるんじゃないですか。とか、漢字だったら大きいっていうのと犬とかね。また犬と太いっていう字とかね。で、この天の打つ場所とか跳ねる場所とかによって全く違う、文字になるんですけど、このちょっとした違いを表す言葉が日本語では一画として、訳されています。だからどんなに小さいアルファベットも廃れることはないし、そのどんなに小さな違いだって廃れることもないって。もう文字というよりも文字を表す点みたいな、それも、なくなることはないと。神の言葉は、つまり、決して廃れないということですよ。どんなに小さな文字も、どんなに小さな違いも、破棄されることもないし、廃棄されることもないって。神の言葉はいつでも有益ですよ。時代や文化や性別や性格、権力とか富とか、そういうの全く関係なく、その独立していて権威があるんですよ。だから誰に対しても有益なんですよ。マタイの福音書なんて今から1900年ぐらい前に書かれてるわけじゃないですか。それなのに一つ一つの言葉にものすごいその示唆に富んでて意味があるんですよ。で、現代に生きる私たちにそのものすごい励ましを与えたり、ものすごい光となって迫ってきたり、慰めとか勧めを与えてくれるわけじゃないですか。だから神の言葉というのは廃れないですよ。一点一角も。時代とか関係ないですもん。人間の考え方だったらそれは昭和の考え方だとかね。令和ではこうなんだとかって言って、でそれでその時代によってどんどん廃れていく、考え方とかスタイルとかファッションとか、その価値のあるものとかそういうのはありますよ。けど神の言葉というのはどんな小さな文字でもどんな小さな違いも決して捨てられることがないと。天地が滅び失せない限りそうだって。もちろんその神の、この神の言葉というか、旧約聖書が最終的にその捨てられる時が来ると。捨てられるというか、有効性が失われる時ですよ。それがいつかっていうと、この天と地が滅び失せる時ですよ。で、その戒めなんて、その、この天と地が、滅んで、新しい天と新しい地が与えられるときには、そのときにはその戒めとか必要ないんですもん。だって、戒めっていうものがなかったとしても、もう栄光の体が着せられているので、100% 何の問題もなくその神の戒めを、要求を、全うすることができるんですよ。罪を犯さない体だから、そういう発想も出てこない、罪の発想も出てこない、体なので、だから、戒めとか必要ないんですよ。で、神についてまたイエス・キリストについての予言とかも必要ないんですよ。なぜなら、イエス・キリストと私たちは顔と顔を合わせて、私たちその永遠に住まうわけだから、天の御国で。だから予言なんかいらないんですよ。もう直接、予言っていうのは神が、予言者を経由して言葉を預けて、その民に語るわけじゃないですか。でもイエス・キリストが直接語ってくださるんですよ。私たちと顔と顔を合わせて直接語ってくださるんですよ。だから、預言書も必要ないですよ。神の言葉は、そして神の約束は、すべて必ず成就するって。聖書一貫して神が 私たちのことについて語っていることがありますよ。それは、神は、一人子を私たちに与えてくださるほどに、私たちを愛しておられるということですよ。そして一人子であるイエス・キリストが、私たちのすべての罪を負って、罰を代わりに受けてくださって、十字架で死んでくださったということですよ。そしてこのイエス・キリストが、その十字架でなされたことを信じるのであれば、私の罪を確かにイエス・キリストが負ってくださったって、私の代わりに罰を確かに受けてくださったって、そのことを信じるんだったら、その信仰を神は、その信仰を見て正しいと認めるって。 私の罪が、私の罰がそのイエス・キリストによって追われるんですよ。なくなるんですよ。ないように見てもらえるんですよ。それが、聖書が一貫して言ってること。真理として伝えていることですよ。そして私たちは、行いによってではなくて、イエス・キリストにあって、イエス・キリストの行いによって、行いって言うんであれば、イエス・キリストの十字架の技、イエス・キリストの十字架でのその行いによって、それを信じる信仰によって、神の恵みによって、私たちは神から正しいって、義だって、そういうふうに認められてるんですよ。それが神の言葉ですよ。神の約束ですよ。このマタイの5章の18節の後半に、一番最後に書いてありますよ。全部が成就されるって。で、嘘はないんですよ。19節。だから、戒めのうち、最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかし、それを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。で、ここで何が言われているかというと、その戒めを軽く見てはいけないということです。戒めを破るとか、戒めを守るとかっていうのは、その立法主義的な考えではないです。立法主義的な考えというのは、戒めにこう書いてあるから、やらないといけない。やってはならないのにやってしまう。やらないといけないのに、やらないでいてしまう。そのような破るとか、守るとかっていうものは、その立法主義です。だけど、戒めを軽く見ないっていうのはどういうことかっていうと、すべてはこの立法が要求するもの、本来私たちに要求されるそのルールの一つ一つ、もしくはすべてはイエス・キリストにあって成就されているので、私たちが立法主義になることはないということです。私たちが立法をすべて完全に守りきれないので、イエス・キリストがその罪の私たちの罪となって、罰を受けてくださったわけじゃないですか。イエス・キリストが、律法によって裁かれても、罪のないものとして、私の身代わりとなってくださったので、私にそのイエス・キリストの正しさが与えられるんですよ。そうやって機会にイエス・キリストは私たちのその罪を全部負って、で、罪人というふうにして、苦しんで裁かれるというかその罰を受けたんですよ。私たちは、だからイエス・キリストが十字架で生贄となってくださったので、その動物を生贄として捧げる必要はないです。それを、これをしないといけなかったら大変なことになります。エルサレムに神殿がないからもっと大変なんですけど、エルサレムに神殿ができたとしたら私たち牛とか連れてイスラエルまで行かないといけないです。で、エルサレムのあの神殿でしか、生贄を捧げることができないから、罪を犯すたんびに、牛とか、ヤギとかを連れて、イスラエルまで旅行ですよ。もう済んだ方が早いですね。じゃあその生贄を捧げないといけないのかって、そういう話じゃないんですよ。動物を生贄として捧げなくていいのはなぜかというと、イエス・キリストがそれをもうご自分のその体によってその実現してくださっているからですよ。イエス・キリストがもうすべて律法を守ってくださった上で、私たちの代わりに死んでくださったので、私たちがそのイエス・キリストが律法を守ったようなその義というの、正しさというのが、私たちの罪とイエス・キリストの正しさというのは交換されたような感じですよ。だから私たちはその律法をもうすべて守っているものとして神は見てくださるんですよ。だから私たちはイエス・キリストのおかげで律法に縛られる必要がないんですよ。これをしないといけない。あれをしてはならない。そうやってその律法に縛られる必要がないのは、イエス・キリストが全部それを私たちの代わりに、その、守ってくださったからですよ。イエス・キリストが守ってくださって、守れなかった私たちの罪をイエス・キリストが負ってくださって、そのイエス・キリストの正しさを私たちがイエス・キリストを信じる信仰によって神から与えられたからです。 立法主義に生きなくていい、私たちのこの歩み、生き方、命の背後にあるイエス・キリストの犠牲を軽く見てはいけないということです。そんな、その立法なんかもうね、守る必要ないんだから、キリストにあってね。だから別にそれやんなくていいんだよ、とか。で、そういう、その、軽く見るような、別にそんなやんなくていいみたいな。そういう考え方をしてはならないって。でイエス・キリストが命をかけてくださったので、私たちは立法主義に陥らなくて済むんですよ。だ一つ一つ本来全て守る必要があったのに、イエス・キリストがそれを終わらせてくださったので、私たちが立法主義に陥らなくて済むというか、立法主義に生きなくて済むように、立法に縛られなくて済むようになったんですよ。だから軽く見ちゃいけないんですよ。20節。誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。これもまたきついですね。立法学者とかパリサイ人というのは半端ないです。今でもユダヤ人のそのオーソドックスって言われるその正統派とか超正統派の人たちはいます。ある意味、生活を犠牲にしてますよ、彼ら。そうしてまで、彼らは、その、この立法主義になって、この戒めを守ることによって、神から正しいということ、正しく認められようと努力してるんですよ。イエス・キリストの時代のパリサイ人とか立法学者たちっていうのは、ある意味、ものすごく、その、尊敬されてるんですよ。宗教家だから。ものすごいそのなんか、宗教家として、みんなから、こう、崇められてるような、称賛されてるような人たちですよ。私たちのこの、なんかね、新約聖書読みながら、そのイエス・キリストとの関わりを見ながら、そのいると、立法学者とかパリサイ人ってなんかちょっと小馬鹿にしちゃいたくなってたりするんですけど、でも当時はそういうふ、その、習慣というか、その風潮はないんですよ、全く。パリサイ人とか立法学者っていうのはものすごいその、もう正しい人で、素晴らしい人たちみたいな、そういうイメージを持ってるんですよ、みんな。だから、その人たちの義に勝るようなものでないといけないって、そうじゃないと神の御国に入ることはできないってまで言ってるんですよ。だからこの、その立法を守ることにおいては、なんていうんですかね、ガチ勢というか、もうマジでやってる人たち以上に、義がないと。それ以上の義がないと、神の国に入ることはできないと。フィリピ。ちょっと開けづらいですが。新約聖書ですね。フィリピ。エペソの次がフィリピ。さっきのローマの次が、ガラテアで、あ、違いました。ローマの次が第一コリント、で、第二コリント、ガラテア、エペソ、で、フィリピです。フィリピの3章、5節と6節。フィリピの3章、5節と6節。私は8日目の割礼を受け、だから生まれながらのパリサイ派、生まれながらの、立法学者の、まあ、立法学者というか立法、生まれながらのパリサイ派ですね。両親の意思で受けるわけだから、8歳の子が私に割礼を授けてくださいとは言いませんからね。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。この人は相当なパリサイ人であり、律法学者でした。もう生まれに生まれとか育ちに関しては申し分ない。それでいて別のところではそのガマリエルの門下に学んだというふうにありますから、当時のガマリエルの門下っていうのは、現代でいう東大の法学部とか医学部とか、そういうもう日本だったらもうトップの大学とか大学院みたいな感じですよ。で、自分以上にその立法に通じた者はいないって言ってるから、もう出席なんですよ。で、それぐらいガチガチで、 で、その熱心というのは教会を迫害したほどだって。エルサレムに住んでいる人たちを、その男性も女性もみんな牢に入れて、で、そこからさらに、ダマスコまで行って、クリスチャンたちを迫害しようとしてた人ですからね。それによる、その義よりも、その正しさよりも、勝ってないといけないって。ちょっと顔色を失ってしまうんですけど。同じピリピの3章、その、パウロが、この話している文脈の中で、9節を見てください。9節。キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからだと。だから今までのその歩みっていうのは、その犬の糞のような、犬のうんこのようなものだって、チリアクタというのはギリシャ語ではそういう意味です。もうそういう生まれとか育ちとか学歴とか熱心さっていうのは、そのイエス・キリストの中にあるものと認められて、律法による義じゃなくて、自分の義じゃなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるから、もう自分で得たものなんてもうそんなしょうもないって。パウロはここで義について言ってるんで、伝えてるんですけど、話してるんですけど、二つ、ここに義があります。一つは、この9節にありますけど、律法による自分の義っていうのがあります。律法による自分の義というのは、人間の頑張りで律法を守って得る義ですよ。パウロは、イエス・キリストを知る前、ガチガチのパリサイ人で、超正統派ですよ。自分の頑張りで律法を守って、そして義というのを得てたつもりだったんですよ。まあその律法による義というのは得てたんですよ。律法主義によって得られる義ですよ。止める青年の話覚えてますかね？イエス・キリストのもとに行ってどうしたらその永遠の命をまた神の国に入ることができるんでしょうかって。そしたらその、人に対して行いなさいって、あなたの両親を敬いなさいとか。で、それを、その、止める青年に言ったら、それはみんな守ってますって。だから、その、律法に関しては私全部大丈夫ですって。そう言ったんですよね。だから、その自分で頑張って、この義というのを得られる。律法を守り通す。こうしないといけない。こうしてはならない。で、そうやって、その、得られる義というのが、この律法による義です。皆さん開けなくていいので、後ではぜひ開いてほしいんですけど、イザヤの64章、6節。イザヤ64章の6節。私たちは皆、汚れたもののようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆、木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。で、この、私たちは汚れたもののようになって、私たちの義、正しさっていうのはみんな不潔な着物だって。で、これ、直訳をすると、下の方にもあるんですけど、月のもので汚れた着物のようだって。つまり、その、生理で汚れた下着みたいなもんだって。人間が得られるような、その、義、正しさっていうのは、神の目からすると、そのぐらい、その、もう汚れた下着のようなもんだって。パリサイ人や律法学者たちがどんなに頑張ったとしても得ることのできる義というのは、正しさというのはこれ止まりです。人間がどんなに素晴らしい働きをして正しい行いを、その善行を重ねたところで、その正しさというのは神の前では月のもので汚れたその下着に過ぎないんですよ。それぐらいの義しかないんですよ。だけど、パウロは、このピリピの3章の9節でもう一つ義について言っています。それは、イエス・キリストを信じることによる義だって。すなわち、と言い換えてますけど、信仰に基づいて神から与えられる義というふうに言っています。これはどういう義かというと、キリストの犠牲のゆえに、恵みによって与えられる義です。私の頑張りとか、私の知識とか、私の力で 決して得ることのできない義です。私がどんなに頑張ってルールを守り通そうとしてしたとしても、それを追求してその義というものを得たとしても、このキリストを信じることによって神から与えられる義とは何の比べ物にもならないほどの正しさなんですよ。イエス・キリストは私たちの正しさ、義がパリサイ人や律法学者以上になってないと神の国に入ることができないと言いました。だから私たちのその神に対する応答というのが律法主義である限り、自分の正しさでその神の国に入ろうなんて思っているんであれば、それは不可能だよというふうにキリストは教えてるんですよ。ではなくて、その自分の力によって頑張りによってルールを守ることによって得られる義ではなくて、神がその信仰に基づいて与えてくださる義、イエス・キリストを信じるというその信仰によって与えられる義、それを受け取りなさいと。そうしたら神の国に入ることができるというふうにイエス・キリストは説明しています。ここも開けなくていいですけど、ぜひメモ取ってっていただきたいんですが、ガラテヤの2章の21節。ガラテヤの2章の21節。パウロがそのペテロを非難して、行った時ですね。その異邦人と一緒にペテロはいたのに、でもエルサレムからヤコブのところから、ユダヤ人たちが、割礼派のユダヤ人たちが来た時に、ペテロがちょっとビビっちゃって、でそれでその異邦人とは私付き合ってませんよみたいな感じにその振る舞った時ですね。バルナバもそれ見てその異邦人から離れてしまった。でその様子を見て、パウロはそのペテロを非難したんですよね。その時のそのセリフですよ。ガラテの2章の21節。私は神の恵みを無にはしません。もし義が正しさが律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。だからこの正しさというのが、義というものが律法を守ることによって、行いとか頑張りとかによって得られるものであれば、イエス・キリストが死んだのは意味がないって。私たちが誰一人として得ることができないので、イエス・キリストが死んでくださったんだって。それはイエス・キリストを信じる者がみんな神からこの義を与えていただくためだって。で、これは私たちにとっての良い知らせですよ。正しさというのは自分で得るものではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって神から与えられるものです。条件はただ一つです。キリストを信じるということです。つまり私には神のその正しさの基準に照らし合わせると罪があって、神の前に罪深いものであるにもかかわらず、神はご自分の御子であるイエス・キリストを私に与えるほど私のことを愛してくださって、イエス・キリストは私のすべての罪を負って、私の罰を代わりに受けてくださって、十字架にかかって苦しんで死んでくださったって。そして3日のうちに神の力によって蘇られたって。で、そのことを信じるというその信仰。本当にイエス・キリストが私のために死んでくださったって。だから私はその罪あるものとみなされないし、だから私は神から罰を受けること、罰せられることは決してないというそのことを信じるその信仰を神が見て、そのキリストを信じる信仰に基づいて、神が、よし、信じてるから、義を与えよう。神が義を私たちにくださるんですよ。そこに行いとかないんですよ。神がイエス・キリストを義、もしくは正しいものと見ておられるように、私たちのことを正しいものと見てくださるんですよ。何によってかというと信仰によってですよ。今の自分の状況とか、今の自分の状態とか、今の自分のその神に対する応答とか、その行いを見てではないですよ。それによって神から正しい、イエス・キリストと同じように正しいと認められる人は一人もいません。 私の今の状態がどうであったとしても、イエス・キリストが十字架で犠牲になってくださって、ご自分の命を捨ててくださったので、私たちが神から見捨てられないように、ご自分が見捨てられてくださったので、私の代わりに、私たちのその罪を全部負って、私たちの代わりに罰を受けてくださったので、それを信じる信仰によって、神は私のことをイエス・キリストと同じように正しいものと見てくださるんですよ。行いじゃないんですよ。やばいっすよ、これ。この良い知らせというか福音は、私は神から正しいと認められないかもしれない。その理由を教えてください。自分が正しくないとか、自分がなんかもうダメだとかっていう時の理由っていうのは、だって私これできてないからとか、やるべきことができてないから、やってはならないことをやってしまうから。で、そうやってその自分がどうだから、自分がこうだから、自分がああだから、これができるからできないから、やってるからやってないから、だからダメだとかって言ってるんですよ。神はそれを見てないんですよ。神が見ておられるのは、私に、その、こんな私を神が愛しておられて、こんな私のためにイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださって、そして私を正しいと、その認めて、その私の信仰を見て、神が正しいと認めてくださるということを信じてる、信仰があるかないかを見てるんですよ。たとえ私が神に 100% 従えなかったとしても、というか従えないですよ、100%。今の私の状態がどんなんでも、この私を神は愛しておられて、この私を罪から自由にするためにイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストがこの私のために苦しんで十字架で死んでくださったって。そのことを信じているのであれば、その信仰を神は正しいと認めてくださるんですよ。私のことをイエス・キリストのように正しいものと見てくださるんですよ。ありがたくないですか？この福音を味わうんですよ、私たち。何が何でも味わうんですよ。失敗するたんびに。そして何度でも何度もこれを味わって、何度でも反芻して、そしてそうしているうちにいつか神に対する感謝とか、本当に許されてるんだというその実感が私たちの内側に聖霊によって与えられるんですよ。そのリアルな神の愛が、神の恵みが、許しが、罪から自由になったっていうこの喜びが私たちの内側に湧いてくるんですよ。それが原動力になって、今できてないことをその神がその私たちを変えてくださるから、動機を神が変えてくださるので、私の心を変えてくださるので、今できないぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってるものが、その気がついたら当たり前のようにできるというか、神に応答できるようになっていくんですよ。でもこの福音を味わわないで、なんかこれをやんないといけないとか、これをやっちゃいけないとかっていうふうに立法主義に戻るから、だから苦しいんですよ。立法は私たちの考えや行動の指針であって、動機であってはならないですよ。でも何よりも、本当に私たちがすべきことは、この福音というものを、良い知らせを、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められているということを、毎日、もうことあるごとに思い起こして、ここに留まって、何度も何度も何度も味わって、ここに怒りを下ろすべきですよ。そうしたら、ここで第一ボタンかけてもらったら、その次の神への応答とか、行いのその伴うものというのは、自然と神がまたさらに与えてくださいますよ。正しさは、神から、信仰に基づいて神から与えられるものです。自分で頑張って得るものじゃないです。それが私たちに与えられている良い知らせです。祈ります。天の父さん、あなたのこの大きな恵みをありがとうございます。私の状態がどうであれ、イエス・キリストによって私の罪が許されていて、私の罰をキリストが代わりに受けてくださったがゆえに、私は罰せられるものではなくて、本当にそのことを信じる信仰によって、あなたが私のことを正しいと認めてくださるという、この、もう何と言っていいかわからない、もう恵みとしか言いようのない、この福音を本当に心から感謝します。どうぞ、この良い知らせを 私たちの毎日の生活の中で何度も何度も何度も何度も何度でも、どんな時にでも思い起こすことができますように、自分を見て、うわ、やっぱり自分はダメだとか、私はもう、その、向いてないとか、私だけはダメかもしれないとかっていう時っていうのは、決まって、自分の行いとか、自分の状態とか、自分の状況を見てる時ですから、そこにはまることがないように、悪魔の火矢で、その炎上してしまうことがないように、その時には、本当にどうぞ、失敗してしまった、してしまう時にこそ、イエス・キリストの十字架を思い起こして、このイエス・キリストの十字架の上にイエス・キリストがご自分の命を犠牲として払ってくださったがゆえに、私の罪は許されるんだって。それを、その信仰によって神は私を正しいと認めてくださるんだというこの福音を反芻していくことができるように私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。